こんにちは。9月15日、第380回の気まぐれラジオです。今日は、ゲストがいらっしゃいます。沖縄のプロモーションウルマの、田中さんです。田中さん、こんにちは。
こんにちは。ご無沙汰をしております。
プロモーションウルマの田中さんって言っても分かんないかもしれないけども、ホールアース自然学校の田中ジョリーっていうと分かる人はいるかもしれないね。
そうです ね。特に桜井さんの周りでは圧倒的にそっちの
方が、はい、ね、プロモーションウルマ、要はホラース自然学校は辞めちゃったの？
関わりは持ってます。理事として、応援団の一人としては席を置いてますけれども、実質的にはこのプロモーションウルマにもフルコミットですね。
あ、なるほど。いつからっていうか、ちょっと待ってよ。沖縄に行ったのはいつから？
今回2016年からこの沖縄県のウルマシットに来てます。
じゃあもう5年だ。
はい。
それでそっち行ってすぐそのプロモーションウルマに就職というか、いついたの？
もともとは子供が生まれるタイミングで妻の生まれ故郷であるウルマ市に来たっていうのが最初だったので。
奥さんの実家。
はい。なので、すぐにプロモーションウルマに転職っていうわけではなくて、ホールアースの、いわゆるウルマ事務所みたいな感じでも活動してましたし、
なるほど。
まずやはりもともと環境教育を組み替えて、地域っていう文脈で、活動している地域づくり会社のプロモーションウルマを面白いとこだなとも思って、でそこで最初はファシリテーションなんかからこう関係性をいただいて、で本格的に、フルコミットで今常任理事っていう形ですけど、になったのはつい先日の7月からフルコミットするようになりました。
7月？7月って2ヶ月前？
はい。
そう、2ヶ月なの、まだこしなんていうの、そこの、なん就職してって言ったらいいの？
そうですね、理事になったのは7月からで、その前、前年度とかは、いわゆる個人として、
なるほど、
プロジェクトごとに契約をし
事業契約
て、
でね、
でもほぼ一緒にやってましたけどね。
ああ、なるほどね。一応はそういうふうにしてみんな付き合っていくんだもんね。そうなんだ。で、ちょっと待ってね。プロモーションウルマのことを聞こうと思ったんだけど、まあいいか、先プロモーションウルマのことを聞こうか。プロモーションウルマというのは何をする会社ですか？会社っていうか、法人格は何だ？
法人格は一般社団法人です。
なるほど。何をする団体ですか？
もともと多分ね、ラジオをお聞きの方もウルマと聞いてピンとくる方少ないと思うんですけど、那覇空港から車で1時間ぐらい、行ったところの
北
沖縄
だよね。
本島の
北へ行くんだよ
真ん
ね。
中ですね。
だから那覇から北へ行くんだよね。
はい、北に行った東海岸、ちょうど沖縄本島一番くびれてるところの東海岸にあるのがうるま市ってところで、そこでいわゆる地域づくり会社として活動しているのがプロモーションうるまになります。
どんな、具体的にはどんな。
もともと地域づくり言い換えると、理念として掲げているのは100年後のウルマを作るというのをビジョンに掲げて、
なるほど。
これを僕なりに言うと、ウルマというところをもっとより本質的に豊かで面白い土地にしていこう。で、そのために地域向けのアプローチと、外向けのアプローチと、この二軸で、両
なる
軸
ほど。
で展開をしているんですね、事業を。で、地域向けのアプローチは、例えばやっぱり地域の方がこううるま市に住むこと、暮らすことをよりこう幸せに幸福度を高めるっていう意味で、健康福祉センターの運営をやったり、農産物直売所の運営をやったり、
なる
産
ほど。
業支援センターを手掛けたりみたいな動きがあります。で、片や、外からこう来る方たちがこうよりウルマの熱狂的なファンになってもらうための仕掛けとして、例えば昨今で言うと、ワーケーション、これも単なるこうバケーション型のワーケーションではなくて、地域のさまざまなこの志を持って活動してるっていう方に出会う その競争コクリエーションを育むためのツールとして、ワーケーションっていうのをモニターツアーで行政の事業で仕掛けたり、地域の、例えば地域かけるアートのイベントをプロデュースしたり、はたまた、まあ修学旅行でも同じように単なる自然体験、文化体験とかではなくて、地域体験、まあ、とりわけ地域の人に出会うという体験のプログラムを構築して、それを走らせたりなんていうこともしてます。
いろいろやってるね。
そうですね。で、あとはその地域向けと外向けのこの両方を意識してるところとして、地域の中におけるいわゆる地域内起業家、ローカルベンチャー、の育成なんかをやって、でそういった方たちをこう要は伴走型でこうさまざまな人たちに応援してもらいながら育てることによって、こう常になんか新しい挑戦の芽がうごめいている。そういったことになって、また、お、なんだ、うるましが面白いじゃないかって言って、こう、外から人が来るような、そんな、こう、両方を意識した仕掛けなんかも、最近はやらせていただいてますね。
なるほど。その地域内企業とかだけども、その例えば、沖縄県外の人がその沖縄で起業しようかなとか、働いてみたいななんて思うと、そういう人が今さっき言ってたそのワーケーションのモニターツアーに行ってやって
はい。
みようなんていう人は行ったらいいってこと？
そうですね。地域内起業家のローカルベンチャーの仕組みって、実は2つパターンがあって、1つは、いわゆる地域に在住している方たちが、その地域の中で自分の得意分野と地域のお困りごとっていうのをこう掛け合わせることによって、まあ、それこそ月3万円とか、ちっちゃな挑戦を始めていくなんていうアプローチもあって、今やってるのはそっちなんですね。
なるほど、なるほど。
で、かたや、今、桜井さんがおっしゃったみたいに、外からの人、例えば、まあ、地域おこし協力隊として入ってきて、その方が、地域のさまざまなリソースと出会って、新しく動いていく。その前段階として、地域のことを知って、地域のファンになるためのアプローチとして、ワーケーションを仕掛けている。まあ、そんな流れですね。
すごいね、なんか忙しいだろ
う
う こんな
ん、
にいろい
まあ、
ろやってたら。
コロナで結構特に行政系の事業は、沖縄県ご存知のようにずっと緊急事態なので、
そっか。
どんどん事業が、まあ、シュリンクしたり縮まったり、まあ、延期になったり中止になったりっていうのもあって、今僕らが結構リアルに直面している課題は、予定しているものがどんどん後ろ倒しになると、結果的にこの下半期に全部いろんなものが集中していくってことは起こり得るので、それが怖いです。
そうだね。鬼のように忙しくなっちゃうってことだね。そうか。そうだよな。沖縄ずっと緊急事態宣言だもんね。大丈夫ですか？周り、ご家族とかは。
最近になってやっと、まあこれ全国的と同じですけど、やっと右肩下がりにはなって、まあとはいえまだ普通に1日3桁はいるんですけど、なんとなくやっと光が見えてきたかなというところですね。
ご家族、ご親戚、職場の方々は無事ですか？
はい、まあ例えば職場で、職場のスタッフのお子さんの学校で出て、子供さんも濃厚接触になったから一回在宅とか、まあそういった話はありますけど、直接感染でどうのっていうのは幸い僕の周りでは今いないので、
よかったです
はい。
ね、本当に。でも大変だよね、沖縄は。特にね、病院の問題とかがあるからね、心配だよ
はい、
ね。
そこはもう本当に。
これからも気をつけてください、そっちは。で、
はい。
ちょっと話題が変わるんだけどさ、
はい。
奥さんがうるま出身だったのね。
そうです。
ね、ということは、こんなこと聞いていいのかな？マスオさんしてるの？
あ、ではなく
では
て、
ないの
一
ね。
応、はい、近くに妻の両親は住んでますけど、
そうか。
はい。
じゃあ、一番いいね。なんていうの？
そうですね。
近くで。
まあ、子育ても自分たちの息子が妻のお父さんお母さんからすると7人目の孫になるので、
おお。
は
じゃあ
もう、
もう慣れたもんだ。
預けるにしても、絶対的な安心感もあるので、
ああ、そうだよ
は
ね。
い、ありがたい限りですね。
一番いい形だね。ああ、そうなんだ。
本当に。
ということは、田中君そのものはもう沖縄に根を張る覚悟
今、お家を
なの？
建て始めました。
近くに？
近く、何の近くかというと、妻の両親の近くに
な
です
る
ね。
ほどね。今よりももっと近づくわけね。
そうで す。
すごい。
本当に、本当に、今住んでるアパートなんですけど、そこからよりもぐんと近づきま
近
す。
づいて、すごいな。いやー、じゃあ、ということはもう、いよいよ、沖縄に根を張って頑張っていくんだ。ね、
まあ
結
面
構、
白いご縁だなとも思いますし、でもやっぱりそれだけではなくて、自分自身がこの土地というものにすごくポテンシャルを感じているというのも
まあ
事実
ね、
です
そう
し、
だよね。沖縄
あ
もそうだよ
と
ね。
もう一つ言うと、まあ自分のこの今までの人生を振り返った時に、自分親も転勤族だったので、あまりこう一つの地域にどっぷり、それこそ桜井さんの言葉を借りると根を下ろしてこなかった人間なんですね。だからそれこそホールアースの時も、やはり地域密着型の自然学校とかいろんな文脈で地域っていう言葉は出てきてても、僕の中で何でしょう、こう自分の言葉として地域をずっと語れてなかった自分がいたので、それがやっと、まあ、今うるまという地域をやっとこう自分事として語れるようになったっていうのは、僕の中ですごい大きな変化で、そこはやっぱり喜びでもありま
そう
す。
だよね。ホールアースの時も結構動いてたよね。
動いてました。まあでもおかげで本当に様々な人ともご縁が生まれましたし、たくさんのことをやらせていただいたというのはあるんですけれども、
沖
でも
縄
逆に言う
ホールアース
と、
の
いろ
時、
んな地域と関わったけれども、どこか一つに特化したということではなかっ
な
た
かっ
の
たか
で。
らね。でもきっとそうやって転々としたことが役に立つ、これから役に立つというか、今役に立ってるというか、だよ
そ
ね、
れは
きっ
間
と
違い
ね。
なく。はい。
でも、
はい。
ホールアースとして沖縄に行ったことがあったよね。
ありました。2005年からは、それこそ那覇に、一人事務所として、創業者の広瀬アッパーからですね、白羽の矢を立てて
行って
も
こ
ら
い
いです
と
ね。
言われて。
でも嬉しかったのは、あの時もアッパーから、極論ですよ。もう自然学校とか、NPO とかは、もういいって言われたんですよ。要は、従来の枠にとらわれないで、ジョリーはジョリーの考える、まあ、新しい自然学校のあり方を那覇で作れって言われたので、そこはなんか自分としてはすごいこう、あ、チャレンジしていいんだっていうところで、めちゃくちゃこう背中を押してもらった覚えがありますね。
そっか、あの時は那覇だったのね。
はい、あの時は那覇でした。
そっかそっか。でもきっとそういう経験がこう土壌となって、これからウルマで花を咲かせているのか、花を咲かせていくのかわからないけどもね。でもまあ今の話を聞いたらもうすごいよね。すごいいっぱいやってて。でもまあ、ということはこれから沖縄でどんなことをやっていきたい？
一つは、まずそのウルマの中で、結構大きな、その外の人と中の人が、こう、状態的に巡り合って新しいものがどんどん生まれるっていうのを、まあ、行政の事業に頼らず、それが自然にこう、場として自走していくようなプラットフォームを作りたいとはずっと思っていて、で、まあ、ちょうど来年度からですけれども、地域の、まあ、ウルマで言うと、もともと橋でつながってる島にですね、まあ、学校、廃校になって学校の跡地というのがあって、そういったところを今、プロモーションウルマも関わらせていただきながら、宿泊滞在もできるコワーキングスペース、ワーケーションの拠点っていうのに生まれ変わろうとしているので、そこでよりこう豊かな場を育んでいきたいとはずっと思ってます。
なるほど。もうできるの？これから、それは。
できる予定です。今ちょうど改修工事がされていて、来年度、まあ、順調にいけば4月、5月ぐらいにオープンになりますね。
なるほど。モニターツアーみたいなのないの？
モニターツアーは、今その前段階として、行政のそのワーケーション うるま型のワーケーションを模索しようっていう事業をまさにコーディネートをさせていただいていて、これ実は去年、昨年度にやり始めたんですけど、コ
コ
ロ
ロ
ナ
ナ
でまたいなんですよ、年
で。
度を。
よくあるパターンだ。
で、昨年度4回やる予定が2回しかできなくて、残り2回分残ってるんですね。で、そのうちの1回が、いわゆる個人事業主とか、まさに地方創生で、こう、様々に活動されてる方たちを対象にしてる会っていうのがあってですね。これが、まあ、この後順調にいけば、秋冬にやる予定なので、そこはまた、ぜひその機会を狙ってですね、来ていただければ
なるほど。
思
ああ、
います。
逆にそういうことを考えている人たちはぜひ、田中さんに相談をするといいってことだね。
一般的なバケーション、ワークかけるバケーションとしてのワーケーションを僕ら最初からも手放しているというか、もうそういうのが期待するんだったらどうぞ、西海岸のリゾートホテル行ってくれと思ってるんです。うるまはそこは目指してなくて、いわゆる地域の方と出会って、もともと外から来る方のリソースと、地域でこう動いてるリソースが出会うことで何か新しい価値を想像していくっていう、これをうるま型のワーケーションですって言い切ってるので、そういった巡り合いを期待したい方はぜひチャレンジしてほしいなと思います。
相変わらず暑いね。
沖縄なのでね、暑く行きますよ。
それで、将来的にはどうしたいの？
一つ、その今暑いねって言われたので、暑い、まあ、思いを、まあ、ラジオなので、言っちゃうとですね、やっぱ学校を作りたいんですよ。
おお、来た。
これはまあ、自分の息子が今5歳、今幼稚園なんですけど、まあ、その息子のこれからの人生の歩みみたいなものを考えたときに、あるいはやっぱり沖縄の中における若い子たちの様々なこの眠ってる可能性をどう解き放つかみたいなことを考えたときに、自分でやっぱりもっとワクワクする学びの場を模索したい。で、例えばまあ、内地で言うと、まあ、いろいろ先駆的な取り組みされてるところあって、わあ、面白いなと思うんですけども、まあ、沖縄でそういうのを探してもない。ないんだったら、もう作るしかないだろうっていうのはちょっと思ってます。
お聞きの皆さん、覚えといてあげてください。宣言しました、田中さんが。いいね、でもすごくそういう、夢を持って働いてるってすごくいいなと思うな。ぜひ頑張ってよ。
嬉しい。まあ、ありがたいですね。まあ、やっぱりその環境教育もそうですし、あと自分がもう一つ個人的に関わっているグローバル教育の文脈でも、やっぱりこう、現場をやればやるほどですね、その学びの力、教育の力によって、もう本当に人が、まあ、これを子供も大人もですけど、どんどん変容していく。で、人が変容し続けるところっていうのは当然地域も変容し続けるので、それがさっき言ったより豊かで面白い土地に絶対なっていく。その根幹にはやっぱり教育があるだろうと思ってるので。
素晴らしい。いや、僕は学校を作りたいという一言で今日はとても満足しました。いいな。
いえいえね。でもやっぱりそうやって考えると改めて桜井さんにしろ、自然学校という学びの場を作ってきた先輩たちのその志だけではなくて実行力、実践力、やっぱりすごいものがあるなぁとは、改めて尊敬をしております。
何をおだてたんだよ。何も出ないよ。
いや、でもこれ本心で、本当に、やっぱりすごいなと思ってますね。
これぐらいにしましょう。血が痒くなってきたから、こそばやから。ありがとうございました。
ありがとうございます。
コロナが収まったら遊びに行きたい場所ではあるよね、沖縄はね。
ぜひ、ぜひ。1年の10ヶ月ぐらい海で泳げるので。
俺は水はちょっと苦手なんだけどさ。で
大
も、
丈夫です。
沖縄は好きだよね。
砂浜でゴロゴロするだけでも本当
本
に、
当、
まあ、グ
本
ラウン
当、
ディング、こう、アーシングですかね。地に足がついてまた違った感覚も持て
本当
る
だ
と
よ
思い
ね。
ますので。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。貴重な機会を。
プロモーションウルマの理事の、田中さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。一平二平デービル。
というわけで、田中さんにお話をいただきましたけども、なんとなくもうイントネーションが沖縄の人だよね。だからもう
特にね、やっぱりこう、まあ僕、もともと結構影響を受ける方なんですけど、地域の方とか、まあうちのスタッフとかですね、話せば話すほど、そのイントネーションがなんとなく。
ということで、ぜひ皆さんも、モニターツアーとかがあったら、希望があったら連絡をしてみてください。
あ
それ
り
で
がとうご
は、
ざいます。
今日はこの辺で。